こんにちは、バックスペース .fm 第36回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週は日本の YouTube 第一人者、人気 YouTuber のジェット大輔さんをゲストにお迎えしてお届けします。ワンボタンの声の1000回を超えた記念のパーティーに行ってきまして、そこでバックスペース .fm を代表して公開収録に出てるんですけれども、200名以上、すごい集客力で大変感銘を受けてきました。松尾です。
ジェットさんトークでちょっと緊張したんで酒飲みすぎたドリキンです。
ビデオブロガーのジェット大輔と申します。今日はね、ガジェットの話をたくさんしたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク、
1個目のニュースなんですけど、ここで働きたい、ビーツバイドレの新オフィスがかっこよすぎる。このポッドキャストでビーツがアップルに買収された話を何度かしていて、一番の理由は僕がビーツのヘッドホン絶賛をしたら、どこの記事見てもあんなに音の大したことないやつをなんでわざわざ高い金で買収したんだって突っ込ましたすごい恥ずかしい思う。して松尾さんも実際試してみたら大したことなかったっていう誰一人僕の意見に賛同してくれてない。
率直に言うと大したことないっていう方が正しいかも
ダメ押しが
でも流行ってますよね。
じゃあなんで流行ったんだって話なんですけど、
う
ん、
ブランドというか、やっぱりあのロゴがかっこいいっていうのがすごくあって、というかアイコンですよね、 B のマークが、でヘッドホンとすごく形がマッチしてていいし、東京よりも海外の方が流行ってますよね。あれって
最近すごいこの手のやつが流行って、選択肢がすごい増えたじゃないですか。ちょっと高級ヘッドホン的なやつ、
うん、ああはいはい、
US の Apple Store で も、 もう一番売り場の面積がヘッドホンの試し聞きコーナーみたいなんで一番場所取ってて、むしろあんまりビーツ自体は見なくなってきたような気がしないでもないですけど。
あ、お店でってこと？
お店もそうですし、街中で、単に人気が減ったってわけではなくて、多分人気が分散してる気はしますけど、まあでもね、この3000億で買ってるっていう、
一回ね、そのApple が買収する前に HTC となんかありましたよね。
うん、HTC が株持って、HTC 向けにそのオーディオエンジン提供したりとかはしてたんだけど、うん、結局うまく使えなくて、うん、で、ビーツ側が買い戻してという。
ビーツが買い戻したんだ。なるほどね。うん、いや、HTC のはね、すごく良かったですよ。
あ、本当に。
うん。うん、あと、HP でも採用してましたよね。
ああ。
いくつかのマシンでね。あと、ヘッドホン付きで HP も販売してたし。うん。うん、っていうのはあったんで、Apple が買うっていうのは結構意外でしたね。
うん、
でアップルは以前も SRS サラウンドとかやってるんですよね。
あ、
すっごい昔ですけどね、うん、ビーツも HTC でやってたのはその手の技術ですもんね、うん、低音ぶち上げてコンプレッサーかましてみたいな感じの処理をやって、
何が欲しくてビーツ買ったんだろうねっていうのはもう相変わらずもう話題の的ですよね
さっぱり分かんないですよね、
う
ん、
そうそうそう、
あの今の iTunes ストアとか Android が対象じゃないじゃないですか。でも、はい、ビーツミュージックだと Android とか Windows とかもまあフルで対応してるんで、うん、その iTunes ブランドは維持した上で、うん、そっちの方でも儲けることができるっていう見方をしてるのをちょっと聞いたことがありますけど、うん、あと経営陣のドクター・ドレとか、うん、あとアイオバン名プロデューサー、彼らの手腕が必要だったという、う
ん、カリスマ？カリスマが欲しいってこと？
ジョブズ並みの交渉力を持ってるという。
おお、ドクター・ドレはね、
それはまあなんかあれですよね、それこのニュースじゃないですけど、そしてビーツの社員が絶賛リストラされてるみたいな話
ありましたね。
ありましたよね。だから本当にそしたら交渉力のためだけ
でも買収して人事とか総務とか共通する部分ってやっぱり切り捨てられる運命にあるじゃないですか。
まあしょうがないですよね、うん、それ
だからそういう人たちだけ切り捨てられたっていう話もありましたね、
うん、そういうものっちゃそういうものかもしれないですけどね、うん、まあジェットさんもやっぱりクオリティには納得していなかったということで、
まあ悪くはないですよ。
僕が一応言ってんのは、一番売れてるスタンダードモデルじゃなくて、あの DJ モデルみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あのすごい重いやつ、うんうん、あれ音良くないですか、あれは
試してない
絶唱みんな絶句。僕はあれがいいと思ったんですよ。あのスタンダードのやつは大したことないと僕も思ってっていうか、もう、うん、今から言うとすげえ 後乗りっぽい感じになるけどまあいいや、そういうニュースです、
うんで結局新しいオフィスについては何も語らないまま
新しいオフィスどうなんでしょうね。なんかツイッターのオフィスとかもちょっと全然違うけど、でもすごいおしゃれな感じだし、イケてる企業はみんなおしゃれなオフィスですよね今時。こっちは
どこで仕事するんですか、これは。
この間ツイッターのオフィスに久々にまた遊びに行かせてもらった時に、うん、見てたら、やっぱりなんか食堂とかこういうおしゃれなカフェみたいなのが社内にあるんですけど、
は
い、でみんな PC 持ち込んでて、
うん、
でなんか自分の席とかじゃなくてそういうカフェとかそういうところで仕事してる人も多いみたいで、オープンスペースがあってそこに PC 持ち込んで自分たちで好きな仕事をするっていうスタイルなんですかね。
最近入るのノマドってやつですか。
でもあのほらオフィスの中に自分の席作んないでコワーキングスペースみたいな感じにしといて、その日座った場所で仕事していいみたいなのもなんかそういう会社もあるみたいだし、
4月にねロサンゼルスのとある会社に行ったんですけど、
はい、
そこはね立って仕事する人が半分ぐらい。
ああ今ねスタンドアップブームはすごいですよ、
ね、うん、あそうなんだやっぱり、
はい、
それもさなんか矢倉みたいなの組んで二段重ねで PC 置いてたりとかさ
あそうそうそう、
うん、
うちのオフィスもなんか最近遅ればせながらそのブームが来てて、うん、すごい勢いでみんながスタンドアップ化してます
でやっぱりあの下にランニングマシーンを置いたりすんの。
ランニングマシーンまではないですけど、うん、その今言われた矢倉みたいなデスクは確かにあどこでみんな買ってんだみたいな。い
やそこのオフィスはね作ってるっつってた。
あ自分たちですか、
う
ん、
そう。
なんかでも今時キットがある気がします。
ああでしょうね。
まあ挫折してる人たちもいますけど、
うんうんうん、
いいんじゃないですか、ね、
ほら椅子に長時間座ってるとやっぱり腰痛めるじゃないですか。
そうですね。
でいい椅子使えばいいかもしれないけど、そうでない場合には立ってた方がマシなんじゃないのっていう、うん
でもほらこっちのオフィスって最低アーロンチェアぐらいな感じじゃないですか、うん、だから椅子も悪くはないと思うんですけどね、うんうん、まあ確かに流行ってます、それは間違いないと思います。
あとそこにさ犬がいたよ。犬がいたっていうかさみんな連れてくんの。
だからそこら辺全部シリコンバレーの会社の福利厚生定番メニュー化してます、
うんうん、あそうなんだ。
はい、なんか犬が連れてきていいオフィスですっていうのもなんか一つの売りだし、それが目的で就職する人はいないかもしれないですけどでもそれをメリットを感じて就職してる人は確実にいます。
はあ、うん、
ジンガって創業者の人が犬好きで、そもそもジンガのロゴって犬のマークだけど、あれって創業者の飼ってる犬の絵なんですよね。
はあ、
でなんかその創業者のポリシーでペットを普通に連れてきていいっていう風になってるから、うん、みんなペット連れてきてやってるみたいな。
はあ、そうなんだ。
もうなんかねいかにしてみんながこう会社で長時間滞在してくれるかってことにすごい労力をかけてる感じですよねみんな。
うーん、だって Google なんか行くとビーチバレーとかやってるじゃないですか。
そうやってますよね
ここで時間を費やしてるってことは夜とかすげえいるんだろうなと思っちゃうよね。
朝昼晩ご飯を出すのは当たり前でみたいな
そでもほら日本の企業だって昼間に屋上に行ってバレエをやったりとか
あります。昭和の時代からあ
った。昔はあったラジオ体操したりとか
テレビでしか見たことないのそれ
だからなんかでもそういういかにこう、うん、仮に仕事してなくてもいかにオフィスに滞在させれば、
うんうんうん、
あわよくばちょっと仕事しちゃうじゃないですか、
うん、確かにね、うん、
多分それをすごい狙ってる気はしますけどね。
うん、
うん、で独身とかだったら本当に Google とか Twitter で独身でいたら、うん、もう土日もご飯とか出ちゃったら絶対会社行っちゃうじゃないですか、うん、
行く絶対行く、
うん、そしたらちょっとじゃあまあせっかく来たしじゃあちょっと仕事しようかって絶対なると思うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやってると月500時間とか行きますかね、うん、
だけどそれをこう残業に思わせないみたいな、うんうん、
ブラックだ。
ブラックではない
好きやかっていう
っていうことにすごい労力をかけてる気がします。いただいたフィードバックでも、うん、www.geekdesk.com っていうサイトがすでにあってそこでスタンドアップディスクとかみんな売ってるんですね。へー、1000ドルぐらいしてますけどね。でスタンド、まあそういうビジネスですね。アップル MacBook Pro の新モデルを発売、高速化やラム倍増で価格据え置き、最上位は値下げ。ジェットさん変わってないんですか。
僕ね MacBook Air を2年前のやつでそのまんまずっと使い続けて不満がないんですよ、
うん、Air なんですね。
Air なんです。あのプロに買い替えようかなとは思ってたんだけど、このタイミングで Surface が出ちゃってそっちの方に走ったというのがあり、まあ買い替えてもいいんだけど、まあつまんないんですよね、見た目変わってないから。
気持ちは大変わかりますけど、うん、あの後ほど突っ込みたいですけど ジェットさんの最近のマカからの転身っぷりがひどいです、
ね、あ今裏切りって言おうと思ってそれって言い換えたでしょ。そうそうそう、
目に余るものがありますよね。僕は逆にこのレティナディスプレイの15インチに買い替えていろいろなものが淘汰されて、 iPad すらある意味淘汰されてしまったっていう。
大は小を兼ねるじゃないけどそういうのはありますよね。
結局 iPad が良かったのってすごいレティナに魅力があって、うんうん、Mac がレティナ化されてしまった瞬間にやっぱり Mac の方が便利じゃんっていう、まあ、すごい当たり前のことに気づいてしまって、
うんうん、
っていうのはすごい大きいかなとは思ったんですけど、さすがにこれに買い替えようっていう気はあまりないですけど。
あでもこれの一番下のモデルってじゃあ今8800円、
そうですよね、
13インチですよね、うん、
これと MacBook Air とその科学的に非常に近いものがあって、その辺の切り分けってみんなどういう風にしてんのかなというのを。
もう切り分けないんじゃないですか。薄さもすごい似てますよね、
うん、
一番厚い部分ってほとんど同じじゃないですか多分。
値段も変わらないとなってくると軽いか画面が綺麗かの差で選ぶしかないんじゃない
ですか。そんなに軽くないんですよね比べるとね確か。
あそうなんですね、うん、13インチは、
うん、
そうすると微妙な感じです。
だから今プロへの流れっていうのがあるんじゃないですかね。
ああなるほど。
うん。
まあメモリー16ギガとかすごいですよね。
そっかメモリーか。
メモリーはありますねやっぱりね。ただその分ね、レティナに取られてる分っていうのがあるんで実際ね、
う
ん、
まあそうです、
どんなもんかっていうのは分かんないけど。
でも僕も今16ギガですけどさすがに16ギガだと不満は感じないですけど、うん、まあ16ギガですからどんだけメモリー使ってんだよっていう話でジェットさんはお買い上げはなしですか。
あ秋に何が出るか分かんないからね。
Mac は出ないじゃないですか。
出ないかな。12インチっていう噂がね、
は
い、
まあそれは出そうですよね、
うん、
逆にそっち待ちな感じですか。
もう断然そっちですよ。
画面の大きさは関係ないんですか。
画面の大きさはあんま気にならないです。あのね僕ね結構ブラックな労働環境にいたんですよ昔、はい、会社自体ブラックじゃないですけど一番最初に入った会社がみんなマカーで社長をはじめみんなマック好きで、うん、ジョブズ好きでっていう人たちばっかりで、はい、社長が一番いいマシンを使いたがるんですよ。なんか新しいマシンをお買い得価格とかで買ってくると昔、はい、アップルの社員さんが流してるやつってあったじゃないですか整備済み品とかで、はいはい、今だったらねストアに出ちゃうけど昔社内で回してたようなやつね、うん、ちょろっとねリストをくれたりしてたんですよ。でそういうのでいいの買ってくると序列の組み替えが起きるわけです。社内で使ってるマシンをこう誰がこれで誰がこれだみたいな感じで
お下がりが
お下がり状態になってて、はい、ある日ねなんか社長が思いつきでパフォーマの6260だかなんだか買ってきて僕はそれまでねパワーマックの8500だかだったんですよ。何を間違ったか社長がいきなりねそのパフォーマ使えって言い出して8500売るからとか言い出してまあ自分のじゃないからいいやと思ってやっぱり下のランクになるじゃないですか。 VRAM とかも少ないから、はい、確かね13インチモニターしか使えなかったんじゃないかな。多分表示はね VGA なんですよ。 VGA でビデオ編集をやるっていう荒技をやってたのです
げえ
VGA でそれプレミアとフォトショップとイラストレーター3つぐらい立ち上がるわけがないんですけどね。一番メモリ食うやつ先に立ち上げてメモリの領域を確保してから次にイラストレーター立ち上げたりとかして交互に
こうてかパレットでもう画面が埋まってる気がしますけど、
ね、だからバーチャルデスクトップとかねいろいろ使ったりしてるわけそういうのに慣れちゃったから XGA とかあれば本当に平気で一番ひどいなと思ったのが一昨年かね先一昨年ぐらいにね京都の博物館で大谷和俊さんが映像のワークショップみたいなのやったんですよ。で大谷さん一番美味しいとこ撮ってってタイムラプスを iPhone で撮ろうみたいなのやってで僕に iPhone でバレットタイムやってっていう言ってきたんですよ
なんつバレむちゃぶりを
ってさあれ撮るのはみんなで10人ぐらいで囲んでやるけど、うん、ほとんど編集作業じゃないですかあんなもん、
うんうん、
でその時持ってたモバイルのマシンが11インチのエア初代のやつで、初代のエア11インチでそれを京都まで持ってってディスプレイポートから出してみんなの前でアフターエフェクツを使ったっていう
11インチ
そう まあだから XGA とかだったらできちゃうから、最近のアプリになればなるほどパレットとかがすごい折りたたみとか洗練されてて使いやすいんですよ。
ああ、うん、じゃあジェットさんの動画編集そんなちっちゃい画面でやってたとは想像がつかなかった。
でやっぱりほら視聴するデバイスがテレビじゃないじゃないですか。それはやっぱりね、映画館でかけるってなったらそれ相応のねモニターとか用意しなきゃいけないけど、ほとんど今6割7割型スマホになってきてるから、逆にね縮小しながら見てても全然平気だなっていうのはありますね。
ちょっとそこら辺の話はいろいろまた聞きたいんですけど、
はい、
松尾さんが1023回番組サントラ発売 iTunes トップを狙いますって書いてますけど、これはワンボタンの声の収録に参加してこられたっていう。
ワンボタンの声の1000回記念のパーティーが昨日あったんですけれども、それに合わせるようにワンボタンの声のアルバムを iTunes ストアでリリースしてるんですよ。そう、2007年に始まって、そう2012年までのオープニング集エンディング集っていうのがアルバムになってまして、うん、1200円、うん、これがなんと iTunes ストアの総合チャートの4位。
おお、
すげえ。
アナ雪を超えてですよ。
すごい。
でしかもサントラ部門で1位になってるという。アナ雪を超えて。そう、なんというレッドイットゴーな。いやまあすごいなと。ワンボタンの声って3人の魚井先生と山村さんと松尾レインボーさんという。で松尾レインボーさんという方がミュージシャンで、この楽曲も作曲されているという、さすがすごいなと。僕らもいつかアルバムを出せるようにしたいなとは思ってるんですけれども。
そういえば BGM ないですよねこの番組。
うん、最初ね BGM を入れたらねドリキンからダメ出しを食らって
違うんですよそれ。ちゃんと話があって、僕が最初に BGM を入れてくれって散々言ったんですよね、うん、BGM がないと寂しいっすよって言って松尾さんにすごい文句言って、松尾さんせっかく作ってくれて入れたら BGM いらないっすねって僕が言ったんだ。BGM やっぱあった方がいいですか。
うん、あった方がね長い時間でも聞けると思う。
あ、本当ですか。逆に僕長い方が BGM はもうない方がいいのかなと思ったりもしたんですけど、うんうん、
BGM がないと多分深夜にしか聞けないノリなんですよ。
まあ確かになんか BGM でちょっとアップテンポなノリとかにしといてくれれば、うん、僕らのこのちょっと若干まったりした感じでも勢いがつく感じはありますけど、ね、
うんうん
うん、じゃあ松尾さんまた新たな仕事
いや、言わなきゃよかったこの中の曲も本当クオリティが高くて、中にサワースイートサンバっていうのが、オールナイトニッポンのビタースイートサンバに似たような、でそれをこうジャスラックに訴えられないように微妙に変えたりとか、そういうテクニックを披露してくださいました。
ワンボタンの声自体僕はポッドキャストで何度も言ってるんですけど、朝今最近毎朝水泳をするのにハマってて、うん、ちょうど30分を泳ぐのにこの番組は大体30分なんですよ、
はい、
しかもすごいコンスタントに週3で配信してくれてるので、僕も大体毎日泳ぐって言いながら、まあちょっとサボったりする日もあるので、平均すると週3、4ぐらいのペースで泳いでると泳ぎながら聞くのに、最近僕らのこともちょっと触れていただいてるんですけど、
へー、
確か3回前ぐらいの時ジェットさんのネタも話題。
マジっすか。
はい。いろいろこう毎週気になったネタを紹介してるんですけど、でなんか最新のやつではあれですよね、僕らがいつも大井先生のことばっか話してるって
。ああ、そう、山村さんと松尾レインボーさんのことについてあんまり話さないっていうんで、まあまあそれもあってここでちょっと取り上げようかなと。
どうしてもね、大井先生は面識があって、うん、こうイメージがつくから。
編集の方を山村さんがやられてて、どういうふうに編集してるんですかっていうふうなやり取りもしたんですけれども、まあ、僕らは、うん、クイックタイムでローカル録音してそれをまとめて、ロジックで編集してるんですよっていう話をして、ワンボタンの声の場合は大井先生と松尾レインボーさんはなんか2つとも同じトラックでスカイプの録音をそのまま使って、であと山村さんが自分の分だけを編集したりとか、それにオーバーダイブしたりとかもしてるんですよ。で改めて聞いてみると結構凝ってて、記事の紹介の部分はエコーがかかってたりとか、あとほら僕ら結構切り張りしてるって話をしてたじゃないですか。それなんか目じゃないぐらい結構切ってて、その元々の収録が4時間とか5時間とかあるものを週3回分 30×3、 1時間半にぶった切ってるという、結構圧縮された内容なんですよね。大井先生から僕らはまだカットが足りないというふうに厳しく指摘 しゃるって思いました。冗長な部分があると。
むしろ僕らはノーカットの方向に持ってきたいです。でもそのジェットさんの動画とかでもオリジナルで撮ってるものどのくらい長さあるんですか？
いや、ものによりけりですけどね。何回も同じことを言ってる時もあるし、一発でスーっていくことはないかな。
ですよね、うんうん、でも少なくとも5分で配信したやつを、うん、もう10分で撮るとかいうレベルではないじゃないですか。
あ、そういう時もある。
そいつもがいつもそんなうまくはいかないですよね。
まあ特にそのややこしい機械を使うとかね、うん、あとカメラの取り比べとか今日アップしようかなと思ってるけど、そういうのはやっぱりデータ見ながらやんないといけないし、
そのムービーファイルだってその仮に一発撮りでいったってファイルもいっぱい分散されるじゃないですか、
うんうんうんうん、
切り張りするだけでも、うん、僕この間たまたまビデオレターみたいなのを頼まれて、初めの挨拶みたいな本当30秒ぐらいの挨拶するだけで1時間ぐらいかかって30テイクぐらいしたんです。なんかこんにちはドリキンですみたいなものを言うだけで、
もう日本アンドロイドの会のやつね。
そうそうそう、アンドロイドの会日本の皆様とかなんか全然間違えて言っちゃったりとか、どんどん途中でわけが分かんなくなってて、であの時にもう本当にジェットさんすげえって心から思ったんですけど、
サングラスしてる時は画面が映ってる時がたまにあって、その時はプロンプター代わりにマックを出してたりとか、そういうことはありますね、やっぱり、う
ん
う
ん、この辺すごいお聞きしたいんですけどね。まあちょっと後で。でこのイベント自体はすごい人数集まって、
うん、その後の二次会とかもあって、
このワンボタンのポッドキャストだけのイベント、
ワンボタンの声の旋回記念というのは大阪と東京と両方あって、東京の分に関しては、うん、アップルクリップのスポンサーである大塚商会さんの本社でやったんですよ。大会場で非常に豪華です。
でもそのワンマンライブじゃないですけど、目的はワンボタンの声の旋回、
うん、プラス記念アップルクリップの収録もありました。
あのレベルを週3回配信するのはちょっと想像絶するなとは思いますけど、
うん、
だからこれ1000回に追いつくのは絶対無理ですよね、
うん、とりあえず僕らもイベントなんかやるとすれば、こう石神井公園の中のあの野外音楽堂みたいなところで。
でもほら我々あれじゃないですか、エンガジェットフェス第2回目でもしかしたら、
ああ、
ジェットさんと並んで、この間ジェットさんとか松尾さん出られてたエンガジェットフェスのユーストリーム、僕だけが最後まで全部見たんじゃないかっていう説。僕あれすごい朝の4時ぐらいまでずっと見てたんですよ、
うん、
いやすごい面白かったですけどね。
我々帰りましたからね、終わったら、
うん、そうそうそう、あんまりそうなんですよ、あの
全容がわからないまま、
ジェットさんとか松尾さんだし、おお出てるって言って見てたら、途中からこれ明らかに帰っただろうって雰囲気になってて、あれはちょっとひどいなと思った。確かにちょっと我々もじゃあ負けずに、はい、まず100回目指しましょう。
そうですね。
はい、
はい、
もだしんさんが、
もだしんさん400
回、ね、400回か、うん、あれも相当続いてますもんね。
いやもだしんさんもすごいですよね。
でみんなそれぞれにすごいんで、アップルクリップさんもね、でもともとアップルティップスって言ってたやつを途中で切り替えてアップルクリップってなって、あのその事例紹介とかもかなり高度で、アップルクリップの収録って1ヶ月に1回だっての知ってました？
へー。
で4回分撮るんですよ、 TBS のスタジオで。さすがプロスポンサー入りというところで、
ミキサーさんだかなんだか分かんないけど2人ぐらいいましたよ外に。
ああ、そうですね、
まあ、我々もようやく最近配信の音質が安定した感じでフィードバックいただいてますけど、うん、最初の頃とかひどかったですもんね。あれのおかげでiTunes のレビューがいつまで経ってもなんか評価が低いっていうか、うん、
それをね、うん、早いところ消え去るようにたくさんレビューを書いてもらうことが肝心だというふうに大江先生に指摘されました。
なかなかね毎回お願いしてるんですけどね。
いや本当たくさんのアドバイスありがとうございます先生。
ぜひ今後ともご贔屓によ
ろしくお願いします。
はい、ついに MacBook Pro の発熱問題克服したっていうブログを自分で書いたんですけど、10分ぐらいで書いたエントリーで、気軽に書いてこんなにいけると思わなかったら、すごい、ハテブ331とか。
おー、すごい。
なんか僕あんまり最近ハテブがつかなくなったんで、それは僕がクオリティが下がったんじゃなくて、きっとハテブがもう廃れたんだろうってすごいポジティブに考えて。そう、ハテブつかないの俺のせいじゃないだろうなってずっと思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、受ける記事は受けるんだなっていうことを知らされたんですけど、なんか僕すごい断るごとに発熱発熱って言っていたんですけど、うん、まあ単にあのファンをよく回すようにしたら辛くなくなったよっていうだけの記事を書いたんですけどね。 まあ、参考になってよかったなっていう記事です。書いたポイントは、うん、ちょっとでもパームレストが熱くなるレベルになったら一気にファンを回して排熱してすぐ戻すっていう、そういう設定ができるツールがあるので、もう一瞬でバーって出して標準の設定ってギリギリまで我慢させるんだけど、いざ一定の限界を超えた途端にファンがずっと回り続けるじゃないですか、でそれはそれでうるさいので、ちょっとでも熱が出たらもう最初にさっさと回して排熱してすぐファンを止めちゃうっていうか戻しちゃうっていう風にした方が少なくともパームレストは熱くならないなと思ってやったんですけど、 PC だと結構そういう設定ですよね。バイオとかって結構飛び立つんじゃないかみたいなファンの音がしますよね、会議とかしてると突然
ある
な、そう俺この PC はどこに飛び立っていくんだろうみたいなPC あるじゃないですか。 Mac って多分設定のさじ加減なんで、うん、それをまあちょっとこう早めにするといいよっていうだけの話なんですけど、まあ、それがすごいウケたっていうだけの話です。参考になればっていう、やっぱりみんな熱に対してすごい関心があったんじゃんって僕は言いたかっただけなんですけど、
まあ、特にこの季節はね、
日本でのタイミングも良かった。あともう一個あったのは、その意外と PC の中やっぱホコリ結構たまるじゃないですか、定期的にエアダストで中をこう拭くのはすごいいいなと思いました。 MacBook とかもありえないぐらい隙間からホコリ出てきますよ。
ね、どっから拭けばいいんですか。
ディスプレイのくの字になってるヒンジの部分に排熱する穴がいっぱいあるじゃないですか、はい、で MacBook Pro レティナとかだとボディのサイドにスリットみたいな感じで抜ける側の穴があるんですけど、うん、僕最初それに気づかずに、うん、そのなんていうんですか、お腹の上というか T シャツの上で MacBook Pro を抱えるようにして背面のそのディスプレイの隙間からエアダスト吹いてたら、うん、その脇から出たホコリが T シャツに全部こう縦縞みたいな感じでもう本当びっくりしました。なんでこんなホコリついてんだろうと思ったら、そのスリットから全部ホコリが飛び出してきてファンがね、どうしてもホコリがついちゃうとやっぱり排熱効率が悪くなるので、うんうんうん、結構まめに吹いた方がいいと思いました。タイムラプス部が盛り上がっている
。タイムラプス部、 Facebook のねタイムラプス部っていうグループ、はい、で河合拓也さんがタイムラプス部っていうのを立ち上げて
728人、
うん、100人増えるたびに飲み会やってるんですよ。それがね先週だか僕行ったのに、先週また100人達成して飲み会みたいな、2週間に1回ぐらいのペースになってるのかな。すごい人気で、
それはカメラ的にやりやすくなってきてるからですか。
うん、うん、やっぱりツールができたっていうところがいいんじゃないですかね。まあもともと iPhone じゃないかなっていう気はするんですよ、うん、iPhone のタイムラプスのアプリが出てきて身近にできるようになったっていう。僕もね、何回かワークショップはやってるんですよ。タイムラプスを iPhone で撮ろうよっていうのはね、
うん
うん、で今河合さんがすごいゴリ押ししてるのはカシオのデジカメで、
うん、ゴリ押し
タイムラプス部はすごく多いですよ、そのカシオのデジカメ使ってる人は。
なんか確かにこの間河合さんが KNN 神田さんを撮ってるタイムラプスみたいなのを見ていたら、
はいはいはい、
ちょっとずつこうパンしながらタイムラプスをしてみたいなのとかやられてましたね。
ここ3年ぐらいのトレンドでモーションタイムラプスっていうのがあるんですよ。
ほー。
もともとはキッチンタイマーとか改造してぐるっとパンするだけだったんですけど、はい、今そのパンするだけに飽き足らずに今度ドリーを使ってモーションドリーで、例えば1回シャッター切るごとに1ミリずつ動くみたいなモーションを設定できるやつがあって、全部買うと60万とかのセットになっちゃうそれプラス三脚2つ持ってかなきゃいけないぐらいの感じなんですけど、うん、でもねそれで撮ってる人ってすごく多くって、星空とか、ね、パンしながら撮ってたりとか、と横に動くんですよね、スライドドリーで、で横だけじゃなくて前後に動いたりとかするから、レンズに入ってくるものが変わったりするんですよ。手前にあった葉っぱがね、そのドリーでカメラが手前に出ていくと葉っぱが消えて新しい崖の向こうの景色が見えてくるとかさ、それがここ3年ぐらい当たり前のようになってきてて、でこの間オフ会に来てらした方もね、福島がいろいろ言われてるから、福島の県民としてちょっと悔しいから 綺麗な風景をタイムラプスで発信しようみたいな方がいて、その方もドリー使って、自作のドリーって言ってたけど、
まあでも今時それこそそういう自作はしやすいかもしれない、
うんうん、そうなんですよ。で、河合さんが面白いのはレゴデュプロ、
ほう、
はい、
あれの電車のセットを使ってるんですよ。
普通のレゴよりちょっと大きなサイズのやつですよね。
そうそうそうそう。で、プラレールよりもレールの幅が広いから倒れにくいんですよ。で、河合さんは飲み会の時にレールを一通り敷いて、レールを組み替えながら飲み会に来てるみんなが協力し合ってレールをつないでいくっていう、その間ずっと電車っていうかあれは動き続けてタイムラプスを撮るっていう。
神田さんのやつもそれだったの
か、うん、そう、神田さんのやつも多分そうですね。
なるほど、
うん、
僕はなんかそういうカメラ自身がなんかちょっと単に角度を変えてるだけだと思ったんですけど、確かに言われてみれば横に動いていかないとそうはいかない感じですもんね。
河合さんが目指してるっていうかやってることって基本的に作品作るとかじゃなくて記録なんですよね、
うん、あ、そう、うん、ライフログだからね。
そうそうそう、ライフログの人だから、タイムラプスは時間を圧縮するんだってよく言ってますよね。
すっかり存在忘れかけてましたけど、ナラティブクリップっていうのを僕ら石谷正樹っていう人に騙されて買わされたんですけど、
うん、どうですかその後
僕が多分一番、僕石谷さんよりも3倍ぐらいは頑張って使ったと思うんですけどね、3ヶ月ぐらいは続けたと思うんですけど、
ちなみに僕はですね、エンガジェットフェスその夜になくしました。
あ、書いてましたね。
いや、みんななくしたって言えば許されると思ってるだろう
なくしてないんじゃないのっていう。
そうそうそう、そうなんですよね。あれはジェットさん的にはあまり興味はなかった。
全く興味がないですね
バッサリです、ね、
GoPro とかも前につけるのは全然興味がないんですよ。わざわざあの提灯アンコウみたいなヘルメットにして自画撮りをするとか、はい、そんなことばっかりやってる。あ、思い出した、俺最近も買ったんですよ、昨日届いたの、うん、ビューパックってやつ、アメリカの Amazon.com で、はい、バックパック型で、バックパックにはなってなくて背中はね、あの板だけなの、おそらく鉄板みたいなものだと思うけど、非常に硬いもので、硬いから反らなくて、背中側にも背中の反対側にも反らない板でできてて、そこに長い棒を突き出せるんですよ、ビームサーベルみたいな棒が折ったってて、はいはい、もっと長いんだけど、そこに GoPro つけるっていうことができて、
はい、
でいわゆる FPS ですよね、ファーストパーソン、
サードパーソンビュー
か、そうそうそうそう、
後ろから見えるような感じなんですね。
そうそうそうそうそう、
時期が見えるみたいな、
うん、はいはいはい、
で後ろに担げば後ろから来るし、前に担げば前から自画撮りできてみたいな。
VU パックポール、 VU、
あ、それそれそれ、
結構なお値段です、うん、150ドルぐらい。
そうそうそう、でも日本に仕入れると2万円ちょいぐらいかな。
確かにサードパーソンビューで、
そうそうそう、
これジェットさん、じゃあこれを石神井公園これした
らやろうと思ってますよ
GoPro レディって書いて
ます。 GoPro しかつかないんだけどね
あ、そうなんですね、
うん、結構夏休みの自由研究はいくつかやってて、空撮をするのと、そのサードパーソンビュー、もう3年ぐらいにわたってやってて、やってるっていうか1回ずつぐらい試すだけなんだけど、最初の年はすごく長い一脚にデジカメをつけて後ろから撮るみたいなことをやってて、で次の年はGoPro のチェストマウントハーネスに一脚を伸ばしてGoPro 撮ろうとしたんだけど、うん、GoPro の重さで倒れてダメみたいな、うん、今年ようやく解決するんです、それが。
あの AR ドローンのマーカーを、うん、あの頭につけて、うん、それで追尾させるっていうやり方も
へえ、それ面白そうだけどすげえノイズが乗りそう
ね、 AR ドローンはね画質が良くないんですよね。
うん、確かに、
やっぱり DJI ファントム見ちゃうとあっちがいいなと思いますよね。
DJ ファントムってどういうやつですか？
似たようなもんですよ。うん、似たようなもんだけど、あのそもそもがラジコンのプロポで操縦できるから Wi-Fi の制限がない。
こっち高いんだ。
高いっつっても10万ぐらいですよね。あ、 AR ドローンってそもそもそんなにしませんもんね。2万5千ぐらいですもんね。 Wi-Fi の田中社長が持ってて小金井公園で飛ばしたんですよ、うん、トルクが全然違ってて、もう一瞬でビューンっていっちゃって、でもねすごい安定してんの。
あ、
うん、出力が違うからやっぱり多少の風でもビクともしないし、 でその頃今ねバッテリーが25分ぐらいらしいんですけど、その頃まだ10分とかいうので、でもやってるその10分だけの間に僕は自分の目線の高さで DJI ファントムを飛ばして自分の後ついてこさせて、で動画を撮るみたいなことちゃんとできたんですよ。
あ、
うん、だから全然操作は難しくないっていう。
バッテリーのなんか時間はすごい致命的な気はしないでもない
ですか、うん、でも今25分だという話なので、25
分だったら結構、
うん、はい、25分だと多分飽きるんですよね、いい大人は。
確かに、
うん、
確かに
それはさっきその間違えたファーストパーソンビューっていう、うん、あの搭載してるカメラをスマホとかに飛ばして見えるんですよ。今機体が見ている、カメラで見ているものが見えてるというか、だから米軍で使ってる攻撃機と同じですよね、はいはいはい、そのカメラで見てる視点でスマホとかタブレットに映しながらプロポで操作して操縦できるっていう、
フロントパーソンビューの、
う
ん、
フロントパーソンビューだ、そうだ。
あ、じゃあそのデバイスの視点に乗り移ってるみたいな感じ。
その DJI ファントムが10万円ぐらいでプラスオンして4、5万で多分ねそれができるんですよ今、うん、でこの間技的のマークも取ったらしくて、日本でもう大っぴらに売り始めた感じですね。
はあ、
うん、じゃあジェットさん的には導入するならそっち、
うん、うん、今年一番欲しいカメラそれですもんね。
カメラかこれは。
カメラでしょ。AR ドローンなんかも GPS パックがあって、あの最初に記憶させちゃえばその通りに飛ぶんですよね今。
うん、
ただコードが読めたかどうか分かんないからね、ぶつかっちゃうのかもしれないし。
センサーは
ありましたっけ、
うん、AR ドローン初代持ってるけど3回ぐらいで使うのやめちゃったかな。確かにカメラはちょっと残念な感じですよね。
ですね。
でも初代はすごい残念だった。まあじゃあジェットさん的に結論としてナラティブクリップに興味はなかった。
そうですね。ナイス。いやだって僕タイムラプスできるカメラいっぱい持ってますもん。
ナラティブクリップの難しいのはなんかその自分のライフスタイルがタイムラプスになってもやっぱりそれを毎日自分で見直すっていうほど暇ではなかった。
そうなんですよね。何のための記録か分かんないので、うん、
タイムラプスってやっぱりでもちゃんと狙って作るじゃないですか、うん、だけどあれって本当に無作為にずっと撮られてるから、うん、それがいくらタイムラプス風に作られてもやっぱり効率がすごい悪いんですよ、
うん、
だから多分何かさらにその次の何かが必要、もっと効率よく自分の活動をレビューするためには、
だから常にライフログにつきまとうことですよねそれね。あとライフログのコンテンツ化によってその他人がそれを消費する時間があるのかどうかとか、だって YouTube にアップされてるだけでも何年分とかでしょ1日に。
まあそうですね、
うん、
最近 Adobe さんからこのクリエイティブクラウドをお試しさせていただいてるんですけど、まあ僕は主にあのオーディションで一番マニアックな使い方なんですけど、多分存在もあまり知られていない、でもジェットさんこの間ちょっとツイッターで僕がオーディション言ってたら使ってみようかなって言われて、
そうインストールは終わりました。
あ、インストールは終わりましたか、うん、
あのサーフィスの方に。
いやオーディション素晴らしいですよ、このポッドキャストのノイズを消してくれるためにものすごい威力を発揮してるんですけど、ジェットさんもプレミアがメインですか、
う
ん、
動画編集はそうですね、プレミア、アフターエフェクツ、イラストレーター、あとフォトショップ外せないですよね。
じゃ結構アドビ派ですね。
うん、もう昔はフラッシュのプログラミングとかやってましたからね。
なんかあの2014年のバージョンになってアップグレードされました？
うん、うん、しました。随分遅れてしました。
なんか2014年めちゃくちゃ良くないですか、あの起動画面が。
なんか大げさですよねあれね。
昔あのイラストレーターとかもあの、
いやビーナスの誕生だ、
ビーナスのやつがバージョン上がってもずっとあの起動画面になってたのが、うん、クリエイティブクラウドかなんかになった途端に、
うん、
全部こうロゴベースの、
うん、そうですよね、
AI とか PS とかっていうすごい素っ気ないやつになったじゃないですか、うん、でそれがこう2014年版のクリエイティブクラウドからみんなこうあの壁紙というかスタートアップ、
うん、
画面が戻ってきたのが僕の中ではすごい嬉しいんです。
でもさ昔のもうちょっと象徴的だったじゃないですか。
確かにイラストレーターとかあのライオンすごいですよね。
ライオン？
なんかイラストレーター今ライオンの顔になってません？
ま、ああ本当だすごい。
そう すげえ、うん、なんかライオンキングみたいな。
ライオンキングっすね、これね。
そうそう。迫力半端じゃない。あれ、うん、僕の中ではテンション上がるからいいんですけど、起動する。
その度に上がる？
なんかやってやるか、みたいな。そうそう。
なんかイースターエッグないのかな？
確かに欲しいです、
ね。昔ね、アバウト画面に、オプションとシフトとか押しながら、アバウト画面出すとね出たりとか
ありまして、
うん、コードネームのやつが出たりしたんですよね。
なんかそこら辺もじゃあぜひ、うん、なんかでもちょっとずつその戻ってきた昔のこう、
うんうん、
なんかアドビ感にもなってきていい感じかなと思ってたので、おすすめしたいなっていう。
そこで起動画面で
起動画面
がいいんだよっつって
そう、いや結構
これさ、本当びっくりしたの最初。ものすごいでかくなったじゃないですか。前のバージョンの4倍ぐらいあるもんね。それでもう画面の中央ほとんど占めちゃうからさ、フォトショップなんかさ。そうそう
そう何が起きたんだろうって、うん、びっくりしますよ。
スポンサーのリンク先、クラウドベースのクリエイティブソフトとサービスってやつ。これさ、あの、はい、3D プリンターのなんか絵が出てるじゃないですか。
なんかフォトショップに 3D の機能がついたんですよね、うん、
ですよね。まだ試してないけど、
うん、
3D ってどうやって作るんだろう。
今すごいですよね、フォトショップで動画とかも結構いけるんですよね。
そのあのね、すごい熱望してた機能なんですよそれって。
はい、
アドビさんとかのユーザーのね意見を聞く回があるじゃないですか。はいはいはい、アドビってなんかイギリスだかアメリカだかから来た白人さんに向かってなんかこういろいろ言うわけですよ。
はい。
僕はこういうことしてるからこう、これが欲しい、あれが欲しいとかって。
うん。
テレビに出力するとか、ね。素材を作ってる段階で、例えば動画にしなくても、動画を書き出して、で、放送用のテレビの色で見直さなきゃいけないんだけど、その前に、
うん、
フォトショップで素材作ってる段階からテレビ出力して見れたらいいなとか、今みたいにさ、タイムラインそのまんまクイックタイム読み込んでさ、ロトスコーピングみたいに一コマ一コマ消せたらすごい便利だよねみたいな話をしてきて、実際次のバージョンから乗ったの。それって一時期高いバージョンだったかな、
はい、
フォトショップの高いのと安いのに分かれたんですよ、フォトショップが。ビデオ機能がついてる方が高いみたいな。で、それ、切望した機能を載せていただいて、うん、実際見てみると、重くて使えないし、素材の段階からテレビにつないで見るとかめんどくさくてやんないし。
ひどい。それはひどい。それはフォトショップのせいじゃない
気がする。言っついてひどいなと俺も思ったんだけど。まあでも本当ね、そんな風に進化してきてね。エクステンデッドだ。
エクステンデッドだ。
うん。
はいはい、ありましたね。
今また統合されてね。
でもなんかアプリもだいぶ、なんか軽くなってるっていうと変だけど。
うん。
うん、まあ PC がそもそもすごいパフォーマンスが上がってるから。
そうですね。
かもしれないですけど、
うん。まあやっぱり、アドビ製品の特徴って仮想メモリをバカみたいに食うじゃないですか。
うん、
でそこ SSD になった時点でもう勝ってるんですよね。
確かにそこですね、うん。多分そこに一番恩恵を受けてるのはアドビなのかもしれないです、
うん。さっきも話に出てきた、あの、初代の11インチのエアと、
はい、
あのその前の年に40万円かけて17インチのプロ買ってるんですよ、 MacBook Pro と、はい、とで当時のフォトショップの起動速度比べたらエアの方が爆速なのSSD だから、うん、そまあそうだけど
まあそうでしょう、
ね、悔しくなってね
気持ちは分かります。
そう。そのまんま Adobe のセミナー行ったもんね。アドビ CS だったかな、その頃。クリエイティブスイートだった。全部アプリケーションめんどくさい DVD 挿してさ、突っ込んで、アドビのデジタルパブリッシングセミナーかなんか行って。11インチ持ってきてるやついなかった、ね、
まあそう。
まあいないだろうなと思ったけど。
いないでしょうけど、
うん。
で、そう考えたら今はだいぶ、 このクリエイティブクラウドになって、うん、アプリのアップデートとかもすげえ楽になりましたよね。
うん。いや、一番感心したのはさ、パソコンの買い替えとか買い増しとか、結局、同時に使わない前提で2台までインストールできるでしょ。1アカウントで。
はい。
で、3台目にインストールするときに、残りのやつ全部ログアウトしてくれるんですよね。買い替えるとかで、もう本当にユーザーにややこしいことを強いることがないっていう。まあ、Mac だったらあれだけど、Windows の方のソフトだとね、いろんなややこしいのあるじゃないですか。そういうのがなくて本当にいいなと思いますよね。
うん。本当気軽に使えるようになった感じはあります。ちなみにこの 3D プリンターの機能のページを今出してますけど、
うんうん、
3D プリント機能を立ち上げると完全に 3D ソフトみたいになってますけど、ね。もうなんか別のアプリ感がありますけど、
これは何なんでしょうね。モデリングできるわけじゃないんですよね。
うん、かでもちょっとこのどうやって操作するんだろうっていう感はありますけど、
なんか外からインポートするんですかね。
ねえ、だって完全に 3D モデルがフォトショップの中に 3D 空間で表示されてますけどね、
うん、
ちょっと要研究ですね、もうちょっと、
うん、
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。
ということで、ジェットさんゲストスペシャル編前編はこれにて本編に入るまでもなく終わってしまいましたけど、はい、中編後編と続く予定なので、
長いな、
次回もよろしく、
次回もよろしくお願いいたします。
またまた続きます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。